しい事柄のために不安とか恐れとか、やっていけるだろうかというようなそんな思いが終わりではないかなとこう思います。今日出てまいりますヨシュアという人物はモーセから引き継ぎましてイスラエルの民をいよいよヨルダン川を渡りまして約束の地に導いて彼らのそれぞれの部族に修行の地を譲り渡すというそういう大きな大きな仕事があるわけです。やっていけるだろうかという不安というものがあるので同じように私たちもさまざまなこの1年あるいはこの1月今週いろんなことが始めていく中で不安と恐れを同じように感じているだろうと思います。そういう意味で、導かれまして神がヨシュアに語られた言葉を通して私たちも同じように励ましを受けたいとこういうふうに思っています。では一言お祈りしてご用意します。恵み深い天の父なる神様、今朗読された御言葉、この御言葉を通していよいよ今週から実質的には仕事が学びがあるいは生活の営みが始まってまいります。多くの方々が不安や恐れあるいはまた新しい問題課題そういうことにチャレンジをしていかれるそういうことであろうと思いますが、どうぞヨシュアに語られた主よ、どうぞお一人お一人にも同様に語りかけてくださり力を得また取り組んでいくあなたの良き心備えをなすことができますように、今からの時を御手に委ねて尊いイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。さてヨシュアという人物がモーセの次の指導者として立てられていよいよことを始めるわけですが、その時に神が語られた言葉、また同時に私たちもこの1年を進めるにあたりまして同じように励ましの言葉として受け取ることができるわけですが、第一に神が語られたメッセージは何であるかというと、過去の喪失から目を転じなさいということですね。二節に神がヨシュアに直接語られた最初の言葉が出てくるわけですね。読んでみます。私のしもべモーセは死んだ。これが神がヨシュアに最初に語られたメッセージなんですよ。不吉なと思うかもわからないけれども、また知らなかったのかということでは毛頭ないわけです。モーセといえばヨシュアはもちろんのこと、イスラエルの民も誰一人知らない人はいない。そしてモーセが120年の生涯を終えたことも彼らはよく知っているわけです。30日の間モーセの葬儀営みがですね行われたわけで、それほど彼らにとっては記憶も決して忘れることのないようなそういう出来事であったわけです。にもかかわらず神は私のしもべモーセは死んだということをはっきり語られました。つまり死を知らないはずはないのに神があえてこれを語られたということは、こういう自覚が必要なんだということですね。イスラエルの民にとってヨシュアにとってモーセの死は大きな大きな喪失体験ですね。何か心の大きな穴がぽっかりと開いたような、あるいは大きな右腕を失われたような、本当に大きな存在であったわけです。喪失、まさに喪失なんです。しかし喪失体験から目を転じて生きなさいということですね。皆さんも昨年の1年間あるいはその前、過去さまざまな喪失体験というものがあったのではないかと思うんですよ。人間においてあるいは経済においてあるいは仕事において学びにおいてさまざまな喪失失意、こういう体験というものがやっぱりあったのではないかと思うんですね。神は それを100も承知なのですけれども、あえてヨシュアに、私のしもべモーセは死んだ、それは辛い過去を思い出させるのではなくて、いつまでも過去に引きずられることから目を転じて神ご自身を仰いでいくということが大事だということなんですね。どこかで過去にけじめをつけないといけないという時があるでしょう。過去は感謝であり、あるいは寂しい孤独も経験したかもわからないけれども、どこかでけじめが必要なんですね。新しい人生をスタートするためには後ろを向いていてはいけないんですね。前を向いていかなければならないんですね。皆さん、人間の体って顔って不思議だと思うんですよ。目があり、鼻があり、口があり、耳がある。この体っていうのはみんな前向きに作られてるでしょう。いや、僕の目だけ後ろやいうことはないですよ。みんな前向きなんですよ。これ耳も口も鼻も目も、まあバランスはちょっといささかそれぞれ違うかもわからないけど、神の意図は私たちが情報をキャッチすることにおいても、物事を洞察する視力においても、みんな前に向いていく必要があるんですね。でも人間は思いだけは過去に縛られる、引きずる、そういうことがある。はっきりと自覚させ、けじめをつけるために、モーセは死んだっていうことを神はおっしゃる。確かに喪失は辛いこと。しかし改めて考えてみますと、なんで喪失感が強いかというと、それは自分がその喪失したものに依存しているのが強かったからなんですよ。だからこそ喪失感が大きいんですね。それが大きくなければ何もそんなに喪失感が大きくなることはない。喪失感が大きいということは、自分が依存しているものが大きかったからなんですよ。しかし考えてみてください。一体依存するのは誰ですか？依存するものは過去の人物、人ではないはずです。物ではないはずです。お金でもないはずです。我々は依存するのは全能の神なんですよ。でもいつの間にか人に、物に、お金に、仕事に依存しやすいんですね。で、それが奪われると喪失感が大きくなる。ヨシュアにとってもモーセが死んだということは大きなことであったと思います。民は私についてきてくれるだろうか、いや私自身がやっていけるだろうか。目の前にはヨルダンがあり、そのところ奥には多くのカナン人がいる。昔神は先祖アブラハムを通してこの土地を与えると言われた。その土地に今まさに私は向かおうとしている。この土地は先祖の土地なのだとは思うならば、いよいよ不安と自信のなさがいっぱいあったと思うんですよ。それだけにモーセがいたらと思うことは大きかったと思いますが、もう一度確認しておきたい。我々が依存するのは誰なのかということなんですよね。生ける誠の神であるはずなんですね。ですからこそモーセは死んだという辛い思いを言葉に言ってというのではなくて、どこかでけじめをつける必要がある。そして転じられるべき目は過去ではなくて神ご自身に目を転じていく。そのことが大切なヨシュアに語られた、民に語られたメッセージであり、我々もまたそういうことであるべきなんですね。パウロは後ろのものを忘れ、前のものに向かって体を伸ばしつつと言いました。フィリピの手紙の中に書かれてある言葉、フィリピの手紙というのは獄中書簡と言います。牢屋の中で書き送った手紙なんです。鎖につながれているんです。でも 後ろのものを忘れ、前のものに向かって体を伸ばしつつ、手錠をかけられた人間が言えることかなと思うんですけどね。心の問題なんですよね。心は縛られてないんですね。こういうあり方できたらいいなと思いますね。いろんなものに縛られるでしょ、我々は。呪縛があるでしょ。でもパウロは、後ろのものを忘れ、前のものに向かって体を伸ばしつつ。どうぞ、ヨシュアに語られた神のメッセージ、過去の喪失体験から目を転じなさいということをしっかり心に留めて、神にのみ目を上げていきたいと。これが第一のメッセージですね。第二のメッセージは何かというと、なすべきことの成功を信じなさいということですね。三節以降、神は一つ一つヨシュアに親しく声をかけて言われます。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。あなた方の領土はこのアラノとあのレバノンからタイガユーフラテス、ヘテ人の全土および火のいる方の大海に至るまでである。まず土地は与えている。あなた方に与えると言われていた土地を与える。五節、あなたの一生の間誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。私たちが直面する問題なり課題なりは決してあなたを圧倒するものではない。危機を通らねばならない時もあるかもわからないけれども、それがあなたを圧倒してしまうことはない。立ちはだかる者はいない。だから強くあれ、大きくあれって言うんですね。神はことが起こる前からヨシュアにことの成功を信じていきなさいと。そんなこと言ってもですね、未来のことが成功するか失敗するか、そんなものは誰もわからないじゃないですかと。まさにそうではあるんです。でも一般の世界でもね、予言の自己成就という言葉が言われるんですね。悪い意味でも良い意味でも言われるんですけど、例えばですね、小学生の時皆さん徒競走があったと思いますが、苦手な徒競走が苦手な人はですね、もうスタートラインのところから、あの第3コーナーでひょっとしたら私こけるかもわからんな、僕はこけるかもわからんなんてここ思っている。そうするとですね、もう緊張があるから、もう第3コーナーに走ってくる、ザーッこけたーいうことになるわけですよね。予言の自己成就ですね。悪いことでもそういうことってあるでしょ。人生はね、2つ同時に行えないでしょ。1つなんですよ。右か左か、乗るか反るか、選択するかしないか、一つなんですよ。だとしたら、良いと信じて済む方がいいわけです。またそれは無鉄砲に言ってるんではなくて、詩編の138編の8節を見ていただけますか。ここへ戻ってまいりますが、詩編の138編の8節。詩編の138編の8節、第3版は1045ページ、第2版は960ページになりますか。138編の8節ですね。主は私に関わるすべてのことを成し遂げてくださいます。何でもかんでもというのではなくて、あなたがこの一年直面するであろう事柄、私に関わるという言われているような内容の事柄に関しては、主が成し遂げてくださいますというんですね。あなたがこの一年、あるいは今週から始まるさまざまな出来事、いろんな直面することがあろうと思いますが、あなたに関わることはすべて主が成し遂げてくださるって言うんです。 だったら勝利を信じる、成功を信じる、そうして進むということは大事なことなんですね。どっちかわからないんじゃなくて、必ず神は、仮に思うような結果にならなかったとしても、神はそういうことでさえも益に変えられるのであるから、勝利を信じる、成功を信じて進むということは大事なことなんですね。ぜひこの1年、皆さんの中には新しい会社に入る人もいるでしょう、職に就く人もいるでしょう、あるいは新しい課題もあるかもわからない、それを勝利を信じて進むことです。これが第2のメッセージですね。第3のメッセージは何かというと、ヨシュア記に帰りますと、御言葉から外れてはいけないということですね。ヨシュア記の1章の7節、一つ一つ励ましのメッセージを神がヨシュアに語られましたけれども、最後のメッセージは7節、ただ強く惜しくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての立法を守り行え、これを離れて右にも左にもそれてはならない、それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。ちゃんと栄えるためであるということを保証していらっしゃいますが、そのためには神の立法、御言葉、聖書を守り行う、右にも左にもそれるな、これは大切な私たちの側の条件であるわけです。だから今年も神の御言葉に養われ、教えられ、時には砕かれ、そして御言葉に聞き従って生きていく、そういう人生を歩むならば、必ずや大きな祝福を体験していくであろうと、こう聖書は言ってるわけです。新約聖書の時代、イエス様の時代に、ペテロが初めてイエス様に出会った時の経験がルカの福音書に記されています。イエス様が大勢の人たちと話をしておられた時にも、ペテロはイエス様の話を聞いてない、徹夜の作業で一匹も魚が取れなかった、失意体験にもあったの中にあったわけですね。またペテロという人は、魚一匹取る方が神の言葉を聞くよりも大事だと考えるような立ちだったんですね。だから大勢の群衆がもう押し寄せてですね、イエス様がもう海に落とされるような、それほどの状態であったので、船を借りて、ペテロの船を借りて、沖で少しそこに立って群衆に向かって話をされたというほどの大勢の人々だから、ペテロも何だろう何だろうと思ってもいいのに、自分は網を繕ってるんですね。そっちの方が大事なんです。こんな神の言葉を聞くよりこっちの方が生活がいい、一番や、こう思ってるわけですね。そういう人物だった。イエス様はそのことも何にもおっしゃらない、そのままになさっていらっしゃいました。そして船を借りたということと、それからペテロの中に見られている、やっぱり洞察がすると、すごいんですけど、イエス様はペテロの可能性を知っていらっしゃったんですね。そんな人物であったとしても、変えられたならばどんな大きな働きをするかということも未来まで見えるので、話が終わってから、ペテロ、沖を漕ぎ出してみてもらいたいと、そしてそこで私の言うところに網を打ちなさい、そしたら魚が取れるから。それを聞いたペテロはムッとなったんですよね。徹夜で働いたにもかかわらず、一匹の魚さえ取れませんでした。ガリラヤ湖のことなら何でも知っているはずのこの私、海の男、湖の男ですよ私は。あなたは大工のせがれでしょう、陸の人でしょう、陸のあなたに海のことが何で分かりますかっていうことでしょうね。でもお言葉ですからやってみましょう。これは皮肉がありますね。まあ分かりましたよと、あなたがそんだけ言うんだったら、まあ大恥をかかせましょうかということですよね。これではないですよね。これがありましたね。分かりました、じゃあ船を漕ぎで前へ進みますということで漕ぎ出したんですね。どこですか、 そうですか、分かりましたって言って網をバーンと打ったんですね。そして沈んで、さあ大恥をかくのはあなたですよって言い始めて、ガカンってきたんですね。ガツンってきたんですね。この腕の感触からこの先に網があって、その網の中にどんなに魚がいるか、もう感触で分かる。ペテロは仲間のアンデレ、ヤコブ、ヨハネ、加勢を求めなければならないほどの大量であった。これを思いますとね、主よ私から離れてください、私は罪深いものです、さっきの思った思いが恥ずかしくなったんでしょうね。心の底まで見えるんだ、湖の底まで見えるこの方は私の心の底まで見えるんだ、神はあなたの心の中も何もかもご存知なんですね。でもペテロは半信半疑、いや 99% 疑っていたかもわからないけれども、ともかくお言葉通りやってみますって言ってやってみたんですね。同じことでもね、昨夜やってダメであったのが数時間後に網を打ったら大量、同じことでも神の言葉に従って行動するならば大量の経験があるんですよ。不思議ですね。ですから神の言葉に従って行動するという人は大きな祝福を過去において不毛のようなものであったかもわからないけれども、大量経験する大きな祝福があるわけですね。こういうことを思いますと、この年も今週から始まるこの年も、どうぞ神の御言葉、ヨシュアに語られた神の言葉をしっかりここに留めて住んでいただき、大きな祝福を体験していただきたいと心から願ってやみません。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、今週から実質的には新しい一年の歩みをお一人お一人は開始なさいます。新しい仕事やチャレンジの職場や、あるいは問題課題、営み、さまざまなことがあろうと思います。主なる神様、どうぞヨシュアに語られた主がお一人お一人を励まし、昨年がさまざまな失敗、あるいは不毛と思われた、そういう喪失の体験があるとしても、どうぞ目を転じて、あなたご自身に目を向けて思いを定めて、どうぞ歩むことができますように、お一人お一人を格別に祝福をしてくださり、ご自身の栄光と、また恵みをお一人お一人に注いで、豊かな祝福を体験していかれることができますよう、心からお祈りいたします。この一年、52回の日曜日がございますが、どうぞ講談を祝福し、また御言葉を語る私や、また後藤先生があなたの力を受けて、それぞれの御用を全うしていくことができますよう、心からお祈りいたします。尊い救い主、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アメン。